今のね、準備ができてなかったっていうことをお話ししたんですけども、今日のメッセージの題はですね、まさに私に語られなければいけない題なんですね。読みますとこう書いてます。実を結ぶ準備、準備しなきゃいけないっていうですね題名で、いろんな準備が、そうですね、いろんな準備をしなければいけないと思って、もう一つですね、ちょっと後悔していることがあってですね、もう年を越してしまったんですけれども、去年の恵みをですね、数えるためになんか写真をスライドショーにして見ていくこともそれもすればよかったのになと思いながら、けれども週末の予言をですね語るので頭がいっぱいで、それも準備できなかったんですけれども本当に先ほど私が心の中で思ったのは、神様に教えられたのは、私はまだやるよっておっしゃったような気がして、本当に去年、この神様が、救いに加えてくださる方々を、救いにですね、本当に人々を加えてくださってですね、で今日も本当に、新しい年をですね、本当に救いに加えられる方を見ることができて、本当に神様がなさろうとしていることを教えてくださったと思います。で、それだけではなく、もうすでに、ね、信仰を持ってらっしゃる方で、本当に初めてこの元旦、一緒にこの教会で過ごしたという方、手を挙げてくださいですね。ちょっとお互いに見回してください、見回してください。初めてなんですよ皆さん、これだけ新しい人ばっかりなんですよね。ということで本当に感謝します。そして、明石の、宣教旅行もですね、本当に祝福されて、去年のことを思い出しますと、2回行きましてですね、でこの今年2月にそのリーダーの人が、いらっしゃいますので、皆さんも会えると思いますし、今年本当にどういうことをされるかなっていうのはありますしね。そして、皆さんで一緒に行った去年ですとカンファレンスだとかキャンプだとかですね、合同集会もありましたし、本当に感謝でした。最後はねクリスマス会もあって、本当に感謝ですね。で、新しい年なので、その恵みを数えると同時に、今度は、主にあって期待すること、2015年に期待することをお話ししていきたいと思いますが、普通新年の抱負っていうですね、言葉を私たちは使いますね。新年の抱負は何ですか。英語で言うと resolution って言って、決意とも訳されますけれども、何をこう決めていきたいかで、一般の方々ってどういうふうにこう抱負を持ってらっしゃるのかなと思って、インターネットでこういう時は調べるんですけども、とかって思ったんですけど、ありきたりのことなんですが、男性の方から1位仕事を頑張る、2位お金を貯める、3位プライベートを充実させる、4位彼氏彼女を作る、5位ダイエットをするですね。普通ですか。そうですか普通ですか。ちょっとこれよ、ちょっとで、そして女性が、1位お金を貯める、2位プライベートを充実させる、3位仕事を頑張る、4位ダイエットをする、5位結婚すると。だから若い人なのかな、分かんないですけどね。こういう新年の抱負が書いてあります。で、私たちキリスト者は、キリストを信じる者は、主にあって、御心にかなった抱負を、抱かなければ当然いけないわけですけれども、結論からお話ししますと、霊的成長への、努力って言ったらいいでしょうかね。霊的成長への不断の努力、その常に耐え、休むことなく努力するという、そういう、題名というか、テーマでお話しさせていただきます。で、お読みしたい聖書箇所は、サムエル記の第1の7章の1節から4節です。サムエル記の第1の7章の1節から4節です。 お持ちでない方はどうぞ、隣の方のご覧になれば大丈夫ですよね。お読みしますね。キルヤテエアリムの人々が来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。その頃サムエルはイスラエルの前家に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えたと。という、これは紀元前の大体10世紀の頃の話で、イスラエルは獅子の時代、獅子の武士の死に、師匠の死ですね、獅子の時代で約300年間、もうすでに経っていた時でありました。で、その間、イスラエルの人たちは、自分にとって正しいこと、自分の目に正しいことを、めいめいが行っていたと、四世紀の最後に書いてあるんですね。自分が正しいことを行っていくのって正しいように見えるかもしれませんが、四世紀をぜひ読んでみてください。混乱が起こります。一人の人が、殺人は OK だと言ったら殺人していいですか？ではないですよね。けれども、なぜか人間は、自分が正しいと自分の目に見えることを行っていくことが正しいんだと思ってますが、しかしイスラエルがそうやっていたときにいろんな混乱が起こっていました。そしてイスラエルの人は、主の名を使ってそのことを行ってました。神の名を使って、そして、いろいろめいめい自分が行ってやりたいと思うことを行っていた。周囲の住民の拝んでいる神々を自分たちも拝み始め、でそのために虐げられる、その周囲の敵から虐げられる日々を過ごしていたわけなんです。でその中で一人獅子であるその霊的指導者がいました。でその人がサムエルと、今読んだところですね、サムエルという預言者であります。で彼は本当に幼少の時から祭司、神に仕えるこの祭司に育てられて、行ったわけなんですが、その時 もう霊的な混乱ぶりはひどいものでした。祭司に2人の息子がいたんですけれども、ピネハスとホフニという、で彼らがすごいひどかった。その生贄、イスラエルの民が生贄としてほふろと持ってきたものを自分が奪い取っていく、神に捧げるものを奪い取っていく、簡単に言ったら、そう、分かりやすく言ったら、牧師の息子が教会の献金を猫ばばすると、そして、幕屋にいる仕えている女たちと寝ていたと、これもね、現代版にしたらスキャンダルになりますよね。牧師の息子たちが新しく来た、女性をです、女性と遊びに行ったっていう、そういうスキャンダルなことが起こっていて、でその時にペリシテ人という今のガザ地区のところにいた者たちがこのイスラエルを攻めていて、支配していて、いじめていたんですけれども、こう戦いにやってきたんですね。で戦ったら4000人の兵士、イスラエル側が撃たれて死んでしまいました。それでどうして私たちを神様はこのようにして撃たれたのだろうかと、神の箱を陣地の真ん中に持ってこよう、そうすれば敵から私たちを救い出してくださると言ったんですね。この神の箱、この十戒が入っているその神の箱をですね、この幕屋の中にあったんですけど、それをこの持っていけば、その陣地の真ん中に持っていけば神は私たちを救い出されると、お守りのようにしたわけなんです。そしたらペリシテ人は初めはおじげづいたんですね、ビビったんですね。ところが奮い立ってですね、 戦ったらことごとくイスラエル人が倒れて、なんと神の箱までを奪い取ったわけなんです。でその息子2人も死に、でそのお父さん、その祭司エリ自身も倒れて死にました。で息子の1人のピネハスの妻が子を産む時に死んでしまったんですけれども、その産む直前にその子の名をイカボテ、これは神の栄光が去ったという意味で名をつけて死んだんですね。でその箱についてなんですが、ペリシテ人が自分の神の宮に安置しました。ペリシテ人はですね、ダゴンという、魚の神と言われてますけれども、その魚の神と同じところに神の箱を置いたらですね、次の日になったらそのダゴンが倒れてるんですね。でまた戻したらですね、今度はね首が切れてるんですね。首が切れたまま倒れてるんですね。そこから災いがペリシテ人の町に襲ったんです。シュモーツと訳されてますが、訳し方によってはですね、申し訳ございません、ちょっとね汚い話になってしまいますが、字ではないかと言われています。訳にしてはですね。で、町がこの恐怖に包まれてですね、他のペリシテ人の町に持ってったらまたそこも恐怖にもう大変なことになって、でどうしようかって野原にですね7ヶ月の間置かれたままだったんですけれども、そこでまじないをする人たちがですね、これは神の箱を返さなければいけないというふうに決めてですね、牛舎、牛の車、牛が引く車の上に乗っけてですね、そして行くままにさせたんですね。で行くままにさせたら、なんとそのまままっすぐイスラエルの町、ペリシ人とイスラエルの国境の町だったんですが、ベテシェメシュというところに車が到着しました。よかったとイスラエル人たちはとても喜びましたが、次の悲劇が襲いました。なんと5万人ぐらいが死んでしまったんです。ペリシテ人に殺されたのではありません。神の清さによって死んでしまったんです。彼らはその神の箱ですね、そこの上には贖いの蓋というこの金で作られた蓋がありますけど、それを開いて中を見てしまったっていうんですね。これやるな、やっては絶対にいけないことだったんですよ。失われた悪ご覧になったでしょうかね。あれでなんか開いたらみんな生きたまま死んじゃったでしょう。ああいうのは、ね、実聖書にね、神が清いところでおられるという、それを表しているので、そういうことをしたら死んでしまうわけですけども、死んでしまったわけなんです。でそれで、この主の箱を今度はこのですね、ちょうどイスラエル旅行行かれた方は、エラの谷、ダビデとゴリアテが戦った谷をですね、さらに北東にこう進んでいくとですね、そのベテシメシュがあって、そのベテシメシュをまたさらに北東に進んでいくと、この1号線沿いにですね、キルヤテエアリムという、この町があるんですね。祭司の、住むレビ人が住むこの町の一つなんですけれども、でそこに安置したんですね。祭司の家に置いておいたんです。でそこで、何もせず、なんと20年の月日が経ちました。だからその主に目を向けるまで、今読んだところは1節から4節まで読んだところ、主にのみ使えたと書いてありますけれども、主に目を向けるまで彼らはいろんな形で右往左往していたんですけれども、ようやくそこに目をこの方だけに目を留めるまで20年の月日が経ったということなんですね。で私たちがこの新年の抱負、新たな決意ということを考えるときにですね、この話から多くの教訓を学ぶことができます。一つが、自分が良かれと思う方法で動かない方がいいですよということです。イスラエルの人たちは良かれと思って神の箱を敵陣のこの陣営のところに持ってきたわけなんです。神の箱が真ん中に持って記載すれば 主は勝利を持たせてくださると考えていたんですけれども、この神の箱を動かすという発想自体が、他の異教の神々の考え方とそっくりなわけなんですよね。神はその箱を通してご自分の臨在、このご自分がおられること、清さを表しますけれども、箱の中に住んでるわけじゃないんですよ。けれども彼らはそのように主を崇めていると思いながら、実はその考えそのものが異教的な影響、この世の影響を受けているということを気づいていなかったんですね。その影響を受けながら、この世的にながら神様をに仕えようとしていたという問題があるわけなんです。で、ローマの12章の2節にこう書いてありますが、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心あるいは思いの一心によって、新しくすることによって自分を変えなさいと、このように言っています。この世と調子を合わせたまま、その自分の思いがその新たにされていくということを、私たちはそのですかね、献身するって言ったら変ですけれども、それを優先させていくというか、時間を使っていくというか、でこのことをすることによって初めて神の御心が何か、何が良いことで正しいことが完全であるかを見極めることができるわけなんですけれども、それをしないまま動いていくということが一つ目の教訓なんですね。もう一つは、このもう一つはっていうか、まあここの話からですね、その自分がこれは良くないなと思って、このことをすれば状況が良くなるっていうふうに考えて、それを行おうとすると、でこの考え方を往々にして、これすればうまくいくという、もうそこからして信仰ではないんですよ。肉の働きなんです。これやればこうなるんだっていうのは肉の働きなんです。じゃどうすればいいんですか。へりくだって主を待ち望み、悔い改めていくっていう、祈りって神を叫び求めていくっていう、今これから読んでいきますけども、こうやり始めてましたね、イスラエルがね。そっちの方なんです。で神が行われて、自分たちの心、または他の人の心、周りのことをですね、この動かしてくださるということなんですね。ところがもう私たちはそれをしばしばバイパスっていうのは、その飛び越してですね、これをやれば人が来ると、またこれをやれば何か問題解決させるというふうに自分で動こうといくんですね。でそのことをしてしまったのがこのガラテヤにある教会で、パウロがこのように怒ってました。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。肉っていう言葉が使われました。自分の力ですね、生まれ持ってある力や努力や、そういうものがこれは肉というわけですけども、どうですか、イエス様を信じるときって、イエス様を信じる、イエス様のとこ、イエス様を信じるという行為そのものが、今までの自分の成し遂げた業績っていうのは全く数えられない。ああ、お前はこれまでこんな風にして生きてきたのか、よしよし、これによってじゃあ私はあなたを天国に入れようっていうのが一切ないんですね。プライドがこう傷つけられるわけですよ。でもこの子供のようになって、へりくだってですね、そして神の前に出るときに、神はそのありのままの自分を受け入れてくださる、そして清くしてくださる、新しくしてくださるというのが、この初めに信じるときです。で同じようにですね、私たちは信仰を持った後も、信仰から信仰へと進まなければいけない。信じてから肉の行いではなくて、信仰を持ってもまた信仰なんですね。もっぱら神が御子によって成し遂げてくださったことによって、それを信じることによって、この方が働いてくださることを信じて進んでいくと、御霊によって進んでいく必要があるわけなんです。でもう一つの教訓となるのが、だから一つ目がその自分の 良かれと思うことで動かないということがありましたよね。で、2つ目はですね、神の領域に立ち入らないということです。先ほどイスラエルの人たちがその箱をですね、箱のその贖いの蓋を開けてしまったわけですね。神のこのやってはいけない、やってはいけないところに入ってったわけなんですよね。入ったっていうか、もう箱の中に入ったっていう意味じゃなくて、その領域に立ち入ったわけなんですよ。こう自分の、まあそうですね、聖書の中には心を尽くして主により頼み、自分の悟りに頼るなと、自分の理解に頼るなって書いてあるんですね。主を恐れなさい。恐れるっていうのは敬う、あるいはその自分がこう思ってたとしても、あなたがこう言われるのですからと言って神を信頼してそれに従うことを神を恐れるってわけですね。だから心を尽くして主により頼んで自分の悟りに頼るなと言ってます。ところがやっぱ自分がこう、これなんだろうなと思って、こう好奇心なのかなんか分かんないんですけど見てしまったわけですよね。で、この神の領域に立ち入る、いろんな例があると思うんですけど、一つは裁くことっていうのは神の領域なんですね。裁きというのは神が行うことなんですね。人や状況を裁く、イエス様が裁いてはいけません、裁かれないためですと書いてあります。言われました。すべてを知ってすべてをに知恵を持っておられる神のみが正しく裁くことができて、徹底的に聖書は神だけが正しい方であって私たちはそうでないと教えています。これがもう本当徹底しますね。ノアが正しい人であったと聖書に書いてあります。そのノアが洪水の後にぐてんぐてんに酔っ払って素っ裸で寝ていたんですね。で、ダビデは愛された人でした。神に愛された人でした。ダビデという言葉の意味が愛された人って意味ですから、本当に素晴らしい人でしたが、なんと殺人と姦淫の罪を犯したわけなんです。で、神はこの聖書を通してですね、人間というものが本当にそこには正しさがないということをとことんまで教え、私が正しいんである、私しか頼るものはないよ、だから私たちが正しさを求めるというのはどうやって求めればいいかというと、まず神によって、憐れみによって今生かされて受け入れられているということを受け入れると同時に、今度は恵みによって、ただ神様から祝福を受けていく方法しかないわけなんですよ。これしかないんです。私はただ神を信じるという仕事しかないわけなんですね。で、ですから神に信頼していくこと、神の恵みに良くしていくこと、この判断を任せていくこと、そういう人はね、祈りが多くなります。今も祈り求めたというか言って、サムエルは祈っていくんですね。祈っていく人でしたね。祈りの模範ですよ。モーセと共に祈りの模範ですね、彼はね。祈る人になります、もしその神に判断を任せる人は。で、人のために取りなしの祈りを捧げることができるようになります。なぜかというと自分で判断しないから、もうひたすら神様の方に持っていくわけですね。で、もう一つの、その私たちの神の領域への審判って言ったらいいかな、この立ち入る過ちと、落胆して失望することですね。今自分で話しながら自分の当てはめて、さっきもね、そうだけどね、さっきも今もそうですが、説教の時にしょっちゅう言うね、僕ね、そうですいつもそのプロセスやってから話してますんで。で、失望すること、ね、これもね、まずいんですよ。だって神様良い計画持ってるっておっしゃってるんですから。神様は将来と希望を与えるっておっしゃってて、神は良い方なんですよね。良いと以外で何をしているわけでもない。で、ダビデがそこでこのようによく祈りました。詩篇の例えば42編の5節に、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか、神を 待ち望めと、ね、英語だと Have hope in God、 神に希望を受けって言うんですね。他のものに希望を置くんじゃなくて神に期待しなさい、神をに望みを置きなさいとこう言っているわけなんです。ですから私たちは熱心に祈っていくものに、だから熱心に祈るという時はその何ていうのかな、この行いそのものよりもその神にだけ義があって神にだけ希望があるんだっていう、このことを表明考えれば考えるほど祈りがもっと増えてくるわけですよね。でそういうふうにやって神に目を向けていくことができるようになるわけです。そして今までこう教訓について話しましたが、今度はですね、そのプロセスを見ていくと20年経ってるって言うんですよ。20年、なんかすごいもったいないというかね、すごい単純な真理に気づくまでに20年かかってんですね。ちょうどこれはですね、めちゃめちゃなんか高価なものが自分の目の前にあって、それがなんか風景のようになって20年経ったらですね、実はなんか分かんないけどオークションになんかかけたらですね、もう何千万もする宝物だったみたいなね。もう本当に、でもそこに気づくまで20年という期間が経ったんです。これがね、心が整えられると言い換えることができますね。私たちに必要なのがこの心が用意されていく、整えられていく、準備されていくということなんですね。で、さっきはあなた方が心を尽くして神に主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除きと書いてあります。イスラエルたちはそれまでは外側に持っていったんですよ。だからペリシテ人と戦うときにはそのペリシテ人のところにまで神の箱を持っていったわけなんですね。外側の行いだったんです。ところがその偶像はペリシテ人たちが拝んでいる神々が自分たちの中にあったっていうことをようやく認めることができたわけなんです。偶像が外にあるのではなくて内側に自分の心や思いの中にあって、それに気づくまでが20年かかったということなんです。ですからこれが私たちの抱負になると思います。用意すること、心にある不純物を取り除いていただくよう神に願っていく、その不断の努力、何かをすることではなくてキリストのうちにとどまってその恵みによって成長していくことです。第2ペテロにですね、そのテーマがあります。ペテロの手紙の第2はですね、その成長するというのが、その再臨にあたってですね、イエス様が戻ってこられるにあたって成長するということがテーマなんです。その最後にね、こう書いてます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。何によって成長するのか、キリストの知識、恵みと知識、恵みなんですね、知識なんです。この方がいかに恵み深い方なのか、この恵みを知っていくこと、またイエス・キリストがどんな方なのかを知っていくこと、これは単に知識っていうのに訳されてますけど、これは人格的な知識ですね。この人をもっと知っていく、そうですね、皆さんもっとね、この教会の醍醐味は知っていくっていうことですね。1年前に会った星野さんとね、私では同じ星野さんなんですけど違いますよね。多分私についても星野さんは同じように感じてらっしゃると思いますが、キリストを知っていくというのはこういうことなんですよね。それによって成長しなさいということです。そして今ここで主にのみ使えるという言葉がありました。この3節の終わりに心を主に向け主にのみ使える、そして4節でも主にのみ使えたと書いてあります。で、イスラエル人は主に使えてなかったということじゃないんですよ。神様信じてなかったということじゃないんです。神様信じてたんですけど他の神々も信じてたんです。まことの主なる神に仕えているんですけど、自分のやりたいこと、感じていること、自分の思っていることを神の御言葉の光の前に持っていくことはせず、勝手に行っていた双心の状態だったんですね。だからこれを清めていただかなければいけなかったわけなんです。罪って何なのか、罪の 罪って何なのかというか、罪の特徴で、実は火曜日にですね、年末の宣教師とか牧師たちが集まったデボーションがあってですね、説教の中でこれ使ってちょっと大丈夫だったかなって不安になってて、まあ、あえて名前は言いませんけれども、で私もねその話を聞いてね、あこれ使えたらいいよなと思うんですが、ちょっとですね皆さんに申し訳ないっていうふうにまずお断りしなければいけない、彼はこのように例えたらしいです。罪はおならのようだと、ね、すいませんね、おなら臭いですよ。どうですか、でもおならって一人でやりますよね。その時は何とも感じない罪も似ているって言うんですよ。罪は一人で犯す時はなんか罪悪感が少ない、人に迷惑かけてないから。で今度は至近距離に友達が知り合いがいたらですね、で間違ってやってしまった、おならしてしまったらごまかすじゃないですか。ごまかす、罪も似てると。すいませんね、でもねこれ聞いて私ドキッとしたんですよ。いかに自分がこのバレそうになった罪をですね、こう正当化してみたりとかですね、こうはぐらかせてみたりとかですね。あとですね、もう一つ彼はこう言いましたね、もうこれも汚いね、自分のおならの臭さは気にならないんだけど、他の人のおならの臭さって本当に嫌だなと不快になりますよ、ね、すいませんね。でもこれね、罪もね同じなんですよね。他の人の犯す罪って本当に不快になりますが、自分の罪って時に可愛かったりしますよね。あまりにも親しんじゃって、取り除くことですね。これが成長のための鍵です。でね、この地道な霊的成長を行っていく中で霊的な勝利が、期待できるんですね。でそれが、5節から12節までの話になるんですね。ちょっとお読みしますね。5節から12節、この続きですけれども、それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために、主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。同じですね、似てますね、これ攻め上ってきたわけですよ。でイスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように変わったでしょう、ね、主に叫ぶ。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。これ礼拝してるって考えていいですね。そして主に叫んで、それで主は彼に答えられた。答えができてます。サムエルは全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたとき、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。ですから自分で戦ったのではなく、誰が戦いました？主が戦ってくださいました。でイスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってガテカルの下まで行った。このペリシテ人の陣地まで追っていきました。でそこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言ったと。主が助けられた。ぜひこの主が助けられたという経験をですね、私たちはしていきたいですね。クリスマスの会の時にお話をお分かちしましたが、イエス様の名前の意味は 罪から救う方、主は救い、イエスという名前そのものが私たちを罪から救ってくださる方、イエス様を体験していく、イエス様が介入される一年となっていきたいですね。イエス様が介入される一年というのは、つまりは自分の罪を悔い改めて、罪を許して、罪を悔い改めて清めていただくという、この一年になっていくわけなんです。で、これがあればペリシ人が戦ってくるような戦いがあろうとも、むしろその戦いが勝利へのいいチャンスとなるわけなんですね。イスラエルの戦い、先ほども、ね、少し分かちましたが、イスラエルとパレスチナの戦い、パレスチナというかアラブ人との戦いというのは、アラブ人がイスラエルを全部やっつけようとすると、かえってその領土が増えてしまうという戦争でしたが、霊的にも同じです。私たちがこの戦いを受けているときに、しかしそこで主が戦ってくださるときに、むしろ今までよりも神様が大きな前進を与えてくださるわけなんです。そして今度は年末のメッセージにも関わってきます。そう、イエス様が戻って来られる、先ほどマラナタを歌いましたが、主が戻って来られるというのは一体どういうことをされるときかといったら、刈り取りをするっていうふうに聖書に書かれています。いろんなことされるんですけども、その一つが刈り取るっていうんですね。収穫をですね、それを刈り取ると。で、一方はですね、毒麦っていうのもありまして、それはサタンが撒いた麦なんですけども、それも刈り取られるとですね、毒麦っていうのはいらないから火で焼かれるわけなんです。けれども良い実を結んだこの麦はですね、これは納屋に持っていかれて、そして蔵に、この倉庫にですね、貯蔵されるわけですよね。で、この実を神は求めておられるわけなんですね。刈り取るときに実を結ばせているかどうか、それが先ほどから話しているこの霊的成長なんですよ。実を結ばせているかどうか、表面的なパフォーマンスのような、この表向きに何かをやったということよりも、本当にキリスト者として恵みと知識、キリストの恵みと知識において、この満たされて、成長して満たされて、でその香りが放たれていく、その安定が与えられている。何かいろんな祝福があっても変わらずに、神様との変わらない関係を持っているし、祝福がないように見えたとしても、試練があっても神様との変わらない関係、パウロが飛んでいる時にも貧しい時にも、私は満足する秘訣を心得ていますと。で、私は私を強くしてくださる方によって何でもすることができるって言ってるんですね。この言葉を聞くとね、何でもすることができるっていうところばっかりが目に言ってね、その前がね、貧しい時もって書いてあるのが、なんかスポンと抜けちゃう、ごめんなさい、スポンポンになっちゃって、さっきの馬の話になっちゃうね、すっぽり抜けちゃうわけですよ。でも裸の王様みたいなね、まあいいや、ちょっとごまかしました。すっからカンカン、いいですね。まあいいや、何でもできるっていうことをではなくてですね、私を強くしてくださる方によって、この関係を結んでいくことに、集中していく。で、イエス様のさっきの話なんですけれども、正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。実を結ばせる、その実を神が望んでおられて、刈り取りの時は太陽のように輝かせてくださる、ということですね。すごいと思いませんか。イエス様が義の太陽で輝いておられますが、同じようにそのイエス様の義を反映して輝かせてくださるわけですね。ですから用意をしましょう。私たちの人生そのものが準備です。イエス様にお会いするための準備です。蟻のようになりましょう。今笑わないでください。箴言に書いてます。蟻は力のない種族だか、何ですか、夏のうちに食料を確保する。その時に慌てるのではなく、今からですね、その備えをしていきたいと思います。まだイエス様を自分の主として受け入れてない方は、この準備って何か、イエス様を自分の主として受け入れることです。ですね。これが一番しなければいけない最初の準備です。 イエス様は戻ってこられます。イエス様は生き返って蘇って戻ってこられて、神は私たちを裁きます。今生き残っている人もまた死んだ人も同じように裁きます。その準備するのはイエス様を自分の救い主として、罪から救ってくださる方として受け入れることですね。では一言お祈りして、ですね、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。あなたがこのようにして私たちに、新年の抱負を御言葉から与えてくださってありがとうございました。本当に今から私たちがイエス様の本当に流された血と、そして裂かれた体、これを覚えて、このあなたの十字架に寄り添って一年を過ごさせてくださいますようお願い申し上げます。私たち、パウロが言いました、私が生きているのはもはや私ではなく、私自身はキリストに十字架につけられている。私が生きているのはご自身を、私たちを愛してご自分の命を捨ててくださったキリストを信じる信仰によると、あなたは言われました。この中に私たちを生かしてください。時には痛いです、時には嫌です、時には自分の醜さを見させられて嫌になる時も出てくると思いますが、主よ、でも今そのイエス様の愛の中でそれを勇気を持って告白し捨てて、そして、その流された血を受け入れて、きれいになって、ますますイエス様の似姿へと私たちを変えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。